週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、10月に入りましたよね。
はい、そうですね。
今月からあのマイナンバーの配布が始まります。話題になっているのは知っているけれど、実際の中身はよくわからないという方ね、今回は必ず役に立ちますよ。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくお伝えします。それでは早速参りましょう。今週のキーワード、
その1、ルンバ980。
ロボット掃除機の元祖ともいえるアメリカ、アイロボット社のルンバですけれども、はいはい、こちらが全面リニューアルするということなんですけど。
そうなんですね、このルンバ980はルンバとしては初めてカメラを、搭載してるんですね。そして、清掃効率というのを大幅に高めてます。で、実はこれまでのルンバというのは室内をランダムに、こう行ったり来たりして縦横、無尽に動き回るんですね、はい、でそれで最終的には、平均してね4回ずつ掃除をして完了というのがこれまでのルンバだったんですけれども、この新しいルンバというのは本体の上についたカメラでね、それで部屋の形をこうリアルタイムに認識するわけですね。地図を作りながら規則正しく動いていくというような形です。
もうランダムではなくなったということなんですね、はいはい。つまり同じ場所は基本的に一度しか掃除しない、ということになるんですけれども、そのため取りこぼしがないように吸引力を大幅に高めたという新設計のモーターを搭載しています、はい、でカーペットの上では吸引力を一時的に高めるような機能もついているんだそうです、
はい、でそれに加えてね、ジャイロセンサーで本体の動きを把握するんですね、はい、そして本体の底にこう備えたセンサーで実際のこの移動した量というのを読み取って経路を補正するわけですね、はい、つまりどういうことかというと、作った地図と実際に動いた動きですね、これの間のズレをなるべくこう少ないようにしているということなんです。でこうしてね、こう清掃効率というのを大幅に高めることによって、バッテリーですね、これが容量増やさなくてもね、より広い面積を一度で掃除できるようになりましたというものですね。
ハイテクですね。
どんどん進化していきますね。これでも他社がね、いろいろ出してきているので、やっぱりこう競争しながら進化していくわけですね。
ちなみにこのルンバ980ですけれども、無線 LAN 経由でスマホから遠隔操作できる機能も備えているということなんですけれども、非常に便利ですよね、はい。ちなみに年内にはイギリスのダイソンがですね、サイクロン式ロボット掃除機というのをこう発売する見通しだそうで、これと合わせて年末商戦の目玉になりそうですね、はい。
その2、ダストビンとアンブレラスタンド。
将来が期待される商品カテゴリーの一つに、はい、IoT、ことはインターネットオブシングスというものがあります、はいはい、これはこれまでインターネット端末として使っていたものは、スマートフォンですとかパソコンというようなものだったんですが、はい、それだけではなくて、幅広い商品がインターネットにつながるということを意味していることですね。
そうなんですね、はい、まさしく、今年から来年以降ね、どんどんどんどん出てきそうな、そういうジャンルなんですけども、 KDDI はね、そんな IoT の関連商品を2つ今月末に発売するんですね、はい、で1つがゴミの収集日を教えてくれるゴミ箱、ダストビンというものと、で傘が必要かどうかを教えてくれる傘立て、アンブレラスタンドですね。
は
でこの au ショップですとかね、その au のネット通販サイトで購入することができます。
ダストビンの方はですね、専用アプリを入れたスマホを持って、そのゴミ箱の3メートル以内に近づくと、ゴミの日にですね、その本体の底の方にある LED が光るんだそうです、可燃ゴミなら青、不燃ゴミなら緑といったように、光る色の違いでゴミの日の種別を知らせる仕組みになっています。で同時にスマホの方にも内容を知らせる通知が届くんだそうです、
はい、でアンブレラスタンドの方も仕組みは同じでね、スマホを持って近づく続くと天気予報でね、雨の場合には LED が青く光るんですね、はい、で雨の確率が高いほど青が濃くなるということですね。
これらダストビンなどの本体は常にインターネットにつながっているわけではないんですね、はいはい、本体からはスマホの専用アプリを自動で起動させる信号が出ているんだそうです、うん、近づいたスマホが信号を感知するとアプリを自動で立ち上げてスマホ側から LED をどう光らせるかの指示がそれぞれに送られるという手順なんだそうです、はい、まあ、その習慣化しないとですね、うん、LED の光は見落とす場合もあるかもしれませんけれども、はいはい、そのピンポイントの場所でアプリを自動で起動させてくれるっていう製品はユニークですし、ちょっと将来性ありそうですね。
そうですね、まあ、本当にこういったものから徐々にね、このインターネットオブシングスっていうのがこう広がっていくのかもしれないですね。
はい。
その3、バンブースパーク。
手書きの文字やイラストをそのままデジタルデータとして保存できる電子文具、まあ、いわゆるデジタルノートですね、はい、この市場はゼブラですとかコクヨ S&T といった文具メーカーが先行しているんですが、はい、10月にペンタブレットの大手であるワコム、こちらが参戦します、
はい、このワコムの、ね、新商品のバンブースパークというのは本体の右側に、ね、独自開発の電磁誘導方式デジタイザーというのを備えているんですね。
ほうほう。
でその上に A5 サイズの紙のノートを取り付けて付属のペンで書くとセンサーがそのペン先の動きを捉えて文字とかイラストをデジタル化します、はあ、そして中央のボタンを押すとデータとして保存されるという仕組みですね。
記録したデータは Bluetooth で接続したスマートフォンですとかタブレットに転送できますし、うん、専用のアプリで内容をすぐに確認できるんだそうです、
はい、実際に、ね、使ってみた記者によると、ね、手書きの読み取り精度というのはとても高かったと言ってましたね、はい、で普段と同じように走り書きをしてもね、しっかりと捉えて正確にデータ化ができたんですね。専用のペンは軽くてとても扱いやすくてね、電池がいらないのも魅力ですね。
うん。さらにそのデジタルノートならではの利点を強く感じられたのが巻き戻し機能だそうです、うん、はい、手書きのデータには書いた順序が記録されるんだそうです、うん、で紙の上では1枚になった絵や文字でも、うん、アプリの上で一筆一筆こう巻き戻していって、うん、途中の状態で分割して保存することもできると、うん、まあ、例えば人にメモを送るときに必要な部分だけを抽出するといった使い方もできるようです、
はい、その4、無印良品有楽町。
東京有楽町にある無印良品の旗艦店無印良品有楽町が9月4日に改装オープンしました。この有楽町店はこれまでにも何度かリニューアルはされているんですけれども、はい、うん、今回は初めて1階から3階までの全てのフロアが改装されたんだそうです、
はい、店内に、ね、入ってまず驚くのは雑貨だとか、ね、洋服食品といったその各コーナーに本が一緒に並んでいるという点なんですね。
本ですか、
うん、店全体では2万冊もの本が展示したりその販売されてたりするんですね。で無印良品ではね、これまでも商品の開発ストーリーだとか活用の方法を伝える売り場作りというのをしてきたんですね、
はいはい、
でもその商品の展示だけでは表現しにくい提案っていうのもあったんですね。
あ、なるほど、うん、そこでその本を通じてライフスタイルを見つめ直して、うん、自分に合った商品を選んでもらえればという考えに至ったということですね、
はいはい、
それから家具だとかの住空間ゾーン、うん、こちらを充実させたことも改装の特徴の一つだそうですよ。
そうなんですね。3階にはインテリアアドバイザーというのがいてね、収納だとか部屋の模様替えといった相談に対応してくれるんですね、
はい、
それにねリノベーションサービスのインフィルゼロというのを有楽町店限定で先行販売してるんですね、
はい、
でこれは建物の骨組みだけを残して一から改装するものでね、有楽町店で初めて一般客向けに提供するそうです。
そんなものまで売るんですね、
うん、
この他にも新設されたコーナーが多いようでして、例えばリームジでは、うん、無印良品が行うリサイクルプロジェクトで回収した服、うん、こちらを再生できるものを染め直して販売します、
はい、
それにオープン無地というイベントスペースもあるんですけれども、まあ、ここではワークショップなどを通じてお客さんに情報を発信していくそうです、はい、まあ、この新生有楽町店は無印良品が今後力を注ぐ取り組みが一通り揃うという店舗になりそうですね、うん、
はい、その後マイナンバー。
マイナンバー制度が来年1月のスタートに向けて本格的に動き始めました、
はい、
この10月から国民全員に郵送での通知が始まって年内には全員に行き渡る見通しです、
はい。まあ、これね本当いろんなところで、ね、言われているので皆さんご存知かもしれないんですけれども、はい、改めてマイナンバーというものは国民一人一人に割り当てられた12桁の番号のことですね、
はい、
で国や自治体といった複数の機関に記録されている個人情報ね、これを一つの番号に結びつけて同一人物の情報であることを識別するための仕組みなんですね、はい、でマイナンバーに紐付けられる情報というのは当面は社会保障と税金そして災害対策の3つの分野に限られるんですね。
なるほど、
うん、
でこのマイナンバーを導入することで何が変わるのかっていうのがポイントだと思うんですけど、
は
い、
まず国民にとっては面倒な公的手続きというのが簡素化されるというメリットが期待できるわけですね、はいはい、例えば確定申告の時その源泉徴収票だとか国民年金保険料の控除証明書といった書類の添付というのが不要になるんですね、はいはい、それから児童手当もそうですね。現在は1月1日の住所と6月1日の住所が違う場合前に住んでいた自治体から住民税課税証明書をもらって今住んでいる自治体に提出しなければならなかったんですね。
これがマイナンバーの導入で必要なくなって手続きが一箇所で終わるようになるということですね、
はい、
さあ番組の後半ではマイナンバーは国民の生活に何をもたらすのかそれからどんな課題があるのかということについて解説を伺います。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回はマイナンバーの利点と不安と題してお届けします、
国民一人一人に割り振られたマイナンバーの配布が10月から始まって、うん、来年1月からは行政手続きの簡素化というメリットがあると、まあ、先ほどお話がありました、
はい、それに2018年以降にはねマイナンバーは金融機関の銀行口座だとかも紐付けられていく計画なんですね、
はい、
でこれで個人の資産がガラス張りになって所得隠しだとか社会保障の不正受給とかっていうのを防ぐ効果が期待されてるんですね。
これは徴税強化につながる一方で一般的なビジネスパーソンにとっては不公平感の解消につながると見ることもできそうですね、うん、
はい、
でそれに災害が起きた時には通帳や印鑑がなくても本人確認ができて、うん、預金の引き出しができるようになるそうです、
はい、実はね政府にとってマイナンバー制度導入の目的は事務の簡素化とかコスト削減だけではないんですね、
はい、
でこれまで紙の書類で個人情報を管理するっていうことが前提だった行政の仕組みをオンライン前提に変えていくのが狙いなんですよね、
まあ、つまりマイナンバー制度の本質とは紙ベースの時代に作った行政システムとインフラ、
うん、
まあ、これを IT 時代に見合ったものへと作り変える作業と、まあ、いうことなんですね、
はい、でこのインフラ整備の要とされているのが来年の1月から希望者に発行される個人番号カードなんですね、
はい、
でこれは個人の顔写真とマイナンバーが書かれた IC カードなんですけれどもマイナンバーはカード表面には書かれているんですけれども IC チップには保管されません、
はい、
その代わりね一人一人電子証明書のデータが記録されていてこれをパスワードだとかと組み合わせて本人確認に利用するんです。
これは運転免許証ですとかパスポートといったものを使って対面で行われていた本人確認を、まあ、電子化することによって確実性を高め、うん、さらにオンラインでも使えるようにするのが狙いなんだそうです、
はい、それからね政府は個人番号カードを希望者に無料で発行するということと同時にこれを使った公的個人認証サービスの活用を企業に働きかけているんですね、
はい、
つまりこれまで企業やサービスごとにバラバラだった個人認証の仕組みを政府公認のシステムに集約して1枚のカードを文字通り鍵にしていこうというふうなことなんですね。
先ほどお話があった通りマイナンバーは使える分野が定められていますけれども、はい、この個人番号カードを使った公的個人認証の方は、うん、利用範囲の制約はないそうです、
うん、
ていうのも、うん、公的個人認証に利用する IC チップには、まあ、先ほどお話があった通りマイナンバーが記録されていないからなんですね、うん、
でこれらの、ね、認証インフラの普及を目指して政府はいろんなカードを個人番号カード1枚に集約させるワンカード化の推進に乗り出したんですね、
はい、
でその筆頭格が健康保険証でね、早ければ2018年にも個人番号カードに置き換わります。
これだけで相当数の人が個人番号カードを保有することになるはずですよね、うんうん、それ以外にもポイントカードですとか会員証、うん、クレジットカード、うん、キャッシュカードの機能を持たせることが、まあ、政府の構想にあるそうです、
はい、
まあ、壮大な計画に思えるんですが、これ果たして実現するんですかね、
うんうん、これまで企業というのは様子見だったんですね。だけれどもマイナンバー制度の本格始動と個人番号カードの普及への、ね、道筋が見えてきたということで徐々に動き出してるんですね、
はい、
最初に動きがありそうなのはネットバンキングとかネット通販といった分野ですね、
はい、
サイトへのログインだとか決済の時にカードを読み取り端末にかざす方法も組み合わせれば認証の確実性というのが高まります。
それに店頭にキオスク端末ですとか IC カードのリーダーライターを備えているコンビニ業界、うん、まあ、こういったところも証明書発行サービスなどに興味を示しているようです、
はい、
まあ、ただこうした、ね、いい動きの一方でどうしても拭えないのがセキュリティへの不安なんですよね。
そうですね、
あの今年の5月に日本年金機構から100万件を超える個人情報が流出する事件というのが起きましたよね、うん、まあ、そうなるとマイナンバーのセキュリティ対策は万全なのかってこう言いたくなるんですけれども、
はい、まあ、このセキュリティ体制というのは固くてね、流出することは技術的に考えにくいというのが一般的な説明なんですね、
はい、
でその根拠となるのが番号に紐付けされる特定個人情報が各機関に分散して保管されているという点なんですね。
ああ、確かにそういうことになりますね、うん、
事務手続きの関係で別の機関の個人情報が必要になる場合はマイナンバーとは違う符号とセットで暗号化してやり取りをするんです。
まあ、つまりマイナンバー単体では意味を持たなくて、うん、それに情報が漏れたとしても、まあ、誰の情報か判別できないということなんですね、うん、まあ、そうなると情報が芋づる式に漏れる可能性も低いということになりますけれども、
はい、ただね、これに対してある IT ベンダーの担当者というのはですね、内部犯行だとかウイルス攻撃には注意が必要だというふうに指摘してるんですね。
そうですよね。
中でも危険とされるのがマルウェアと呼ばれるウイルスの一種と標的型メールの組み合わせなんですね、
はい、
標的型メールは単純な迷惑メールとは違って特定の企業や個人を狙ってメールを送りつけるものなんですよね。だから本物のように巧妙に偽装されているので一般の人が見分けることが難しいんですね。
ですよね、うん、まあ、しかも未知のウイルスを投げ入れる形になりますから既存の対策システムでは検知できないという可能性もありますよね、
はい、
それに一方では弁護士や市民で作るグループがマイナンバーはプライバシーを保障した憲法に違反するとして使用差し止めの訴訟を起こす準備を進めているそうです。
はい、うん、まあ、こういった、ね、こうことからするとそのマイナンバーというのは広く社会を変える可能性というのは秘めているんですけれども、その船出というのは、ね、波乱含みですね。
今発売中の本誌日経トレンディ11月号には今回ご紹介したマイナンバーについて詳しく掲載しています。パワーピックアップ、今週はマイナンバーの利点と不安と題してお届けしました。
チェックマンズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということでチェックマンさんです。よろしくお願いいたします、
はい、今週もやってまいりましたチェックマンですよ。
はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、キリンビバレッジのですね、はい、新しい缶コーヒーをご紹介したいと思います。
キリンビバレッジというと缶コーヒーはファイヤーというブランドでしたね。
はい、おっしゃる通りファイヤーシリーズの新商品ということでございまして、うん、キリンスーパーファイヤースピードブレイク、
はい、スーパーファイヤー、スピードなんだっけ、スピードブレイク、
はい、
スピードブレイク、どういうことでしょうか。
はい、ですね、同社の分析によると、うん、30分あればスターバックス、15分あればコンビニのコーヒー、
うん、
それ未満なら缶コーヒーというですね、うん、消費者の実態が分かったそうで、うん、
ブレイクタイムの長さに応じてどのチャンネルを使うかっていうのが違ってくるわけですね、う
ん、はい、今コーヒーね大競争時代ですので、はい、まあ 確かに、うん、あのそんな感じもしますが、で、うん、短い時間でより満足していただけるために、うん、缶コーヒーができることは何だろうと考えた結果ですね、うん、コーヒーっぽい風味を、うん、ちょっと思いっきり強めて、うん、短時間でもあコーヒー飲んだ、あ俺コーヒー飲んだよコーヒー飲んだという気分になっていただくのがいいんではないかというのがですね、同社の考えで、ただ、うん、ただ、うん、普通にコーヒーを濃くしては、うん、まあ、飲めない方も出てきてしまいますので、うんうん、じゃあどうするんだっていうことで、うん、なんとカカオパウダーをコーヒーの中に加えてあります。うん、でこれによって独特の苦味すっきり感が出てですね、ごめんなさい、うん、私もちょっとまだ飲んでないんですけれども、うん、独特の苦味すっきり感が出て、うん、強い満足感が得られるという商品になっておられるそうなんですね。
だからスピードブレイクっていうことなんでしょうけど、うん、その
コーヒー、意味が分かりましたね。
コーヒーブレイクを時短しようという商品なわけですね
なんと設置が荒い
ちょっとね辛くなりました
そうなんです、まあ、まあでも確かに、ね、
でもよくわかる、かすごいよくわかる、
会議の後の会議からの会議と思ったら会議みたいな時に、
まあいい、もうどんどん
時間ないですね時間ないですっていう時はもう本当にでもコーヒー欲しいっていう時ありますから ね、
できるだけ短時間にホッとしたい、うん、リラックスしたい、
そうそうそう、
解放されたいみたいな、
で多分ね一人の人の中でそれは分散してるわけですね。つまりそのスターバックス派とかもちろんコンビニコーヒー派とかってそれが好きだからそればっかりって人もいるでしょうけれども、でも実は一人の人がその時間でこう積み分けてるっていうのは確かにその通りですねっていう気がしますよね。
さすがいいことおっしゃいますね。
着眼点としてすごいですよね、
うんうんうん、
そんな感じあの一応補足情報としてですね、あの缶コーヒーの売り上げ実はそんなに下がってないそうで、
そうなんですか、はい、なんかコンビニコーヒーにやられまくってるような気がしますけどね。
はい、まあ、実はそんなことなくて、ただスタンダードなタイプ、うん、いわゆる微糖とかカフェオレではないタイプの売り上げが下がってきているんですって、うん、なので、うん、割と缶コーヒーのニーズは細分化していて、うん、まあ、確かに朝だから、まあ朝用のやつ飲もうかなみたいな、うんうん、変わり方をされることは多くなってるようで、ね、なのでまあそういった細分化の流れの一つの、まあ、方向性というか、うん、お試しというか、まあ、そういうものなのかもしれません、
うんうん、実際ねどっかの出版社の発行人の方とかがですね、
はい、
今日は4つ会議があってそのうち1つが3時間かかってとかっていう風に収録の合間にたまにぼやいてる時があるのでその合間にね、うん、このスピードブレイクとかを飲むっていうのはいいかもしれないですよね。
その人すごいコーヒーが好きなんですって
よくご存知ですね。
ぜひね、CM に採用していただいて
はい、キリンビバレッジ広報宣伝部の皆様ご連絡お待ちしております。
お待ちしております。
ということでチェックマンズスコアに参りましょう。このキリンビバレッジの缶コーヒースーパーファイヤースピードブレイクのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、スピード
でさ、
そうか、
そこに来たか。
誤解なきように申し上げておきますと、決してですね、どうから逆算してネタを選んでるわけではありませんので、
いやもうそうとしか考えられない
んです、うん、なんか時々そう感じる時もありますけどね。あ、点数は、
どうしようかなじゃあ10点で
まあそうでしょうね、はい、ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはキリンビバレッジの缶コーヒー製品スーパーファイヤースピードブレイクでした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この後も会議ですか。
私は違うんですけど箱にはそうだと思います。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、マイナンバーだったんですが、はい、僕も全然知らなくてですね、はい、どうしてもこう年金の個人情報流出の問題があったじゃないですか、
はいはい、
でいかにお上公的なものであろうが何だろうが、うん、その漏れるときは漏れるっていうのがどうしてもこうセキュリティ的について回る不安なんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ本当にいろんな対策はあるとはいえ、結局さっきもありましたけど、どんどん新しいその、ね、攻撃っていうのもありますから、どういうふうに対応していくのかっていうのは非常に難しいところですよね。
そうですよね。国民全員に割り当てられるものだからこそ、うん、その重さみたいなものを自覚した上でしっかり頑張っていただきたいですよね、はい、
うん、
ただその一方で、うん、今お財布の中にですね、免許証、健康保険
現象、うん、でキャッシュカードにクレジットカード、うん、それからポイントカードだとか、う
ん、いっぱいありますからね。
ぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃ入ってですね、うん、まあ、非常にそれが財布の容量を圧迫してるわけですよ。
まあそうですね、
はい、なので、うん、それが1枚に集約できるのはすごく便利でいいなとは思いますよね、
うん、まあ確かにね、そういうそのいろんな煩雑な手続きっていうのはもう本当めんどくさいじゃないですか。例えばちょっと銀行に行ってとかっていう、はい、その普段のやってもこの本人の認証とか、あと印鑑となんとかなんとかっていう印鑑証明必要だったりとかっていう、なんかもうめんどくさくてめんどくさくてしょうがないんで、はい、だからそれが簡素化されるってことはいいことではあるんですけれどもね、
そうですね、
でもねっていうなんかねそのいや皆さんね、多分国民全国民が同じ気持ちだと思うんですよね。だから実際どうなのというところで、まあ、いよいよ始まっていくわけですけれども、そのどういうふうになっていくんだろうかっていうのはまだみんな実感しないんですよね。だからこれが本当に来年再来年どんどん変わっていくところでこう実感してくるのかもしれないですけどね。
そうですね、
はい。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺厚美と、
カードよりお札で財布を厚くしたい縫い高志でした。